2024年9月14日の暗号通貨勉強会を始めたいと思います。いつも通り東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。いつも通りニュースを読み上げてそれについて語り合うという形式ですので、ニュースを読みながら聞きたい方はですね、gu.net で右上のポッドキャストから、暗号通貨勉強会。今回は、ベンモとペイパルが ENS サービス組み込みというタイトルですので、それを見ながら、聞いてください。はい。それでは始めたいと思います。まず最初、コインベースが、ベースレイヤー、ベースっていうレイヤー2を持ってですね、コインベースの。で、そのベースレイヤー2とイーサリアム上に、トークン化したビットコインであるところの CBBTC をローンチしました。ついにコインベースも、ビットコインの、ラップにと、参入したという感じです。で、最近、WBTC、最初のラップとビットコインであるところの WBTC が、ちょっと騒動があって、人が離れているので、ここに人が来るかもしれないなという感じはします。
なんか隙がないですね。
うん。
さすがっていう感じですけども。
そうです
まあ、
ね。
昔から西村さんだ、ラップド BTC ってどうなのって話してましたよね。
まあ
なん
で
か、
も、そんなになんかペック外れたりもせず、
という
堅
か、
調に壊れてきた気がしますけど。
問題はないんだけど、誰がそれ発行してるかって皆さん知らないで使ってるよね、みたいな話をしてたんですけど、まあ、一応コミュニティはちゃんと知ってたから、なんか怪しいことした時に気づかれちゃったっていうことですよね。
まあ、使ってる人がどこまで理解して使ってるかというと、あまり理解してないかもしれないですけど、例えばメーカー DAO で、の利用がなくなったりすると、急に需要が減るみたいなことはありますよね。コインベース、レイヤー2のベースなんですけれども、デイリーアクティブウォレット数が100万個を突破しました。で、この30日で71%増加していて、レイヤー2のアービトラム、リニア、マントル、3つの合計よりも多くなりました。で、これなんでかっていうと、ENS、イーサリアムネームサービスベースの、ベースネームスというのを出したんですけれども、これがトランザクションを増加させていて、これまでに20万件のベースネームがミントされています。で、なんで ENS そのものを使わないのはどうしてですか？なんか技術的に理由があるんでしょうい
や、なんか、ENS と同じようなものを、ベース、ブロックチェーンの上に作ったってことですよね。
か？
っていうこと？
でも ENS ベースだって言ってるんですよ。
このベースっていうのは何のベース？
ENS を元に作ってるっていう感じのことが書いてあってですね。
今見たら、例えば、ルナスケープっていうのを通すと、ルナスケープ .base.is ってなりますね。サブドメインなんじゃないですか。
なるほ
サ
ど。
ブインだけど、でも ENS ってイーサリアム上で管理されてますよね。
のサブドメインとして、多分 base.is があって、なんか ENS ってサブドメインも実は管理できるみたいな仕組みあるんですよね。ちょっと詳しく調べてない。
ありま
で、
すよ。はい。
base.is をベースが持ってて、で、それのサブドメインを売ってるっていうことじゃないかな。どうやら。
まあ、被らないようにってことですね。
そうですね。
みんな欲しいかな。全部ベースって入っちゃうわけです。
そう。まあ、でも、イーサリアムのアドレスは分かりにくいですからね。いや、でもこれって、だからこの動きって、まあ、今、ある意味、レイヤー2とかサイドチェーンがもう乱発してるじゃないですか。で、まあ、そうならざるを得ないよなと、3年ぐらい前に僕は思って、いろんなチェーン立ち上げたりしてたんですけど、まあ、要するに必要なトラフィックが足りてないわけですよ、世界中で。おそらく必要となるものに、ものに対してですね。そうすると、まあ、インターネットみたいにやっぱりこうサブドメイン化していくと思うんですよね。まあ、E メールもそうじゃないですか。まあ、会社のウェブサイトとか。まあ、だからそれが、こう、ついに進み始めたっていうフェーズなのかなっていう気がしますね。
やっぱりなんか ENS みたいなんじゃないとすごいまず怖いですよね。数字と、A 文字の、羅列ってなんかどこか間違ってるんじゃないかと常にこう心配が付きまとうんですけど、 ENS で、人間が分かる言葉になってれば、少なくとも全部を確認することが容易になるというのはありますよね。
そうですね。その今、中だけ、先頭と後ろしか人間確認しないから、中だけ変えてやる、ね、詐欺とかもありますから、まあ、人の認知できる文字にした方がいいというのは間違いないと思うんですけれども、まあ、でも、つまり、なんだろうな、ベースネームスは、ベース上にあるんですね、コントラクトが多分。
でし
そうだと思い
ょ
ます。まあ、なので、その他のチェーンからすると ENS って参照できないんですよ、直接は。
う。はい。
だからそういう意味では、まあ直接参照できるものを作るというのは合理的な話かなと思いますけどね。
なんか ENS 最近、他のディールもあって次のニュースなんですけど、P2P ペイメントの Venmo と PayPal が ENS をサービスに組み込んで、米国ユーザーは ENS ネームで Venmo と PayPal 上で送金ができるようになりました。
今までは何で送金だった？電話番号とかですか？E メールアドレスとかですか？
今までは何なんでしょうね。で、普通に。
UR みたいな。なんか ID ってことですね。Venmo ID みたいなやつか。
ベ
まあで
ンマ
も、
イ、うん。
そうですね。まあこれ、まあわかんないですけど、ENS で最近どうなってんのかなって個人的に思ってたんですけど、意外と水面下で動いてたんだなと思いましたけど、やっぱり、こう、法人決済とかで使うときに、アドレスだと厳しいんですよね、相手が。で、そのアドレスを相手が持ってるのどうやって証明するの？みたいになって、代表印を押したアドレスの なんか契約書をもらうみたいになるんですけど、まあ、ENS があればね、なんかウェブサイトでこれうちのアドレスですよって書いてあれば、まあ、ウェブサイトで確認できるので、まあ、十分楽にはなるかなっていう気がしますけどね。
そうで
流
す
行るんでし
ね。
ょうか。
ということで、ネーム、ENS、ちょっと頑張ってるなという話でした。で、次、ブロックチェーン上の SNS であるところのフレンド・ドット・テックがローンチ4ヶ月でスマートコントラクトバンアドレスに関してアップデートを終了しました。フレンド・テックは2013年の8月にシードラウンドを調達して、今年になってローンチした後は90ミリオンドル、約130億円ぐらいですかね、のフィーを集めて、そのフィーの半分はファウンダーに渡っています。一方、発行したトークンはピークから97%下落したということでですね、なんか、ちょっと長い、真面目にやってるラグプルみたいな感じがするんですけど、どうでしょ
もうこれは、バーンしたってことで、これサービス終了ってことですか？
う。まだ使えるけれども、アップデートができしなくなった。
もうこれ以上スマートコントラクトを変えませんよっていうので、その、スマートコントラクトを管理してるアドレスを、なんか、誰も使えない 0x0 とか、0xdead とかに送っちゃったってことですね。
そんな
これ
感
完
じ
成
で
し
す。
た
で、
という、
完
言え
成し
ば
たって
完
こ
成
と
した。
です。でもなんか、4ヶ月で45ミリオン、ファウンダーたちに渡っていれば、なんか、もういいかなって思っちゃう気持ちはわからないでもない。
だから、まあ、このままなんだろう、こう、自律的に動いていくんで、私たちはもうやることなくなりましたよってことなのか。
なんか、サービス終了チックなアナウンスだったと思います。
あ、そうですか。じゃあ、あんまりもうアクティビティがないんですかね。今見たら一応動いてますけど。
ええ。
なんかコンセプトは良さそうですけどね。こういう、まあ、SNS って、だから今後どうなっていくんでしょうね。なんかこう、それも踊り場に来てる感じが若干してるんですけど、X が混乱してる中で、何でしたっけ、ブラジルでブルースカイが伸びてるみたいな話があって、じゃあちょっとブルースカイ見てみようかって思ったんですけど、今更なんかまたやろうって気には僕はなれないっていうか、
そうですよ
最
ね。
初は、 最初はあれですよね。X に投稿したのが全部ブルースカイにも自動で投稿されてってやってて、で、どこかのタイミングで移行するみたいな感じじゃないとなかなか難しいですね。
まあ、ブルースカイがすごい伸びてきちゃったときには、テレグラムもそうでしたけど、なんか前からありましたけど、ある瞬間になんか爆発的に伸びていって、インフラになるみたいな瞬間が来るのかもしれないですけどね。
これフレンドテック、要はお金集めてちゃんとローチしますよっていうのが今の段階ですけど、あれかな、ちゃんとユーザー使われてるのかなっていうのは。
どうでしょうね。なんか、あんまり使われなくなったから、
そういうこと？
なんじゃ
一
ないです
応
かね。
サービスはなんか動いてますよ。
まあ、動いてますけどね。また、トークンが97%下落ってことは、あんまり注目はされなくなったんじゃないかなと思ったって感じですかね。
そうですね。We are invited only. ああ、でもインバイトがないとこ入れないですね。
アカウント自体はなんかログインできるんですけど、そこから先に進むには、紹
イン
介
バイ
が
ト
必
が必要ですって言われて、インバイトがないから入れないって、これ流行ってないですね、多分。
そうですね。なんか、ユニークサブジェクトという指標があるみたいなんですけど、だからベータバージョンだった、去年の10月ぐらいが、こう、なんていうか、増加のピークで、それ以降横ばいみたいな感じになってます。だからなんか最近、今年の6月以降ぐらいは、なんかほぼフラットなので、ユーザー急激に減ってるんじゃない、減ったんじゃないでしょうか。
ラグプル疑惑浮上って出てますね、コインテレグラムには。
やっぱり。そう、なんか真面目にやってるラグプルみたいな感じですよね。
ないラグプルみたいなのよくありますもんね。
なんかちょっとこれ前、なんですかね。まあ、クラウドファンディングとかのこういうのあったじゃないですか。すごい動画だけ作って、5年後ぐらいにプロジェクトは停止しましたっていうやつ。あれのなんかクリプト版なのかもしれないですね。
でも、取引フィーで稼いでるじゃないですか。だから一応、なんていうんですか、投資をする人から集めて、それを使っちゃったっていうわけではないんですよね。
なるほどね。まあでも、ファウンダーチームが、そのイーサ売っちゃったってことですよね。
そうですね。まあ、売ったかどうか分かりませんけど、半分、もらっ
まあで
ても
、
ると。
去年の年末から今年の6月にかけて、2万イーサーぐらい売却してるっていうことで、
なるほど。
問題になってるみたいですね。
まあ、ラグプルっぽいですよね。
そうですね。本当はそれは、だから、この開発に使わなきゃいけないものですよね。半分手とかなんかまた微妙じゃないですか。
確か
ラグプルではないと
に。
いうことなんじゃないですかね。主張としては。
残りの半分はどこに行ったんでしょうね。
まだある
な
ん
んだろ
じゃないで
う。
すかね。なんか、難しいですね。
まだフレンドテックが流行らないと決まったわけではないんでね、ちょっともう少し見ないと分かんないですよね。
いやー、その西村さんの前向きな姿勢は評価しますけれども。
評価されましたけど、
本当これだからクリプト業界で資金調達するときの苦しみなんですよ。真面目にやろうとすると真面目なことしか言えないじゃないですか。だけど夢を語った方がお金集まるんですよ。実現不可能な、技術的に実現不可能なことであればあるほどお金が集まるっていうなんかもうものがあって、だから、こう、真面目なピッチを持っていくと、大体何言われてるか、他との差別化は何ですかみたいな、当たり前のこと言われるんですけど、その差別化って言ってる他のプロジェクトがもう現実不可能なこと言ってるんで、勝てないんですよね。それをいかに、いや、テクノロジー的にはこうだとか、あれはおかしいですって、もうしたところで、投資家は技術者じゃないから、まあ、わかんないわけですよ。
そうですね。
これ永遠の課題な気がしますね。
まあ、でもだんだんこう投資家側もバカじゃないんで分かってきて、なんかこうトラクションがとか売り上げの本当の見込みをちゃんと出せとか言うようになってきたような気はしますけ
いや
ど
だ
ね。
からそれはトラクションがある状態だったらそれ誰でも投資できるじゃないですか。
まあそうですね。まあそれよりもアーリーでやりたい人がってことです
だ
か
から
ね。
シードとかアーリーに投資するのが VC なのに、なんかミドルステージに投資する人が増えてっちゃってるってことですよね。
まあ確かにそう、本当にそうですね。はい。
なので、そのシードとかアーリーだと、まあ大体学生、本当にいいアイディアを騙してやろうみたいな人が増えちゃうんですよ。ちゃんとしたお金が集まらないから、なんか詐欺師みたいな人増えちゃうっていう傾向がありますね。昔の VC だ、ベンチャーだとね、株の 90% VC が持ってるみたいなスタートアップありましたしね。3000万ぐらいしか出してないのに。
ありましたね、なんか。なん
まあ、
か、
そうですね。
ものが分かっていない若者を搾取しているっていう感じでしたよね。
そうですね。まあ、なので、まあ、エンジェルになってますよね、シード期は。1回も上がったし、投資家、シード投資家、ん?じゃなくて、まあ、エンタープレーナーが投資するっていう、まあ、正しい方向に行ってるかもしれないですね。
そうですね。というわけで、フレンドテック、アップデートは終了しましたという話でした。で、次。2023年の暗号通貨詐欺の被害総額は5.6ビリオンドル、8000億円ぐらいですかね。8000、9000億円ぐらいですけど、こちら、前年から45%上昇したと。FBI の調査です。発表してました。FBI なので、多分アメリカだけだと思うんですけれども。で、一番多い詐欺は、ピックバッチャリング。豚の屠殺詐欺ってやつで、これ、まず最初は、なんか、間違いテクストを送りました、みたいな。あなたって、私の知り合いのなんとかさんじゃないの、みたいな間違いテキストをあえて送って、そこから会話に持ち込んで、そこからこう、恋愛に持ち込んで、そこから、バイザーウェイ、暗号通貨に投資してすごい儲かってるんだけど、あなたもやらないってなって、で、ほいほいとお金を送ると、そこからなんかいろんなことを言ってですね、なんか税金を払わないと引き出しができないから税金分出せとか、なんかこう手数料払わないと引き出しができないからさらに遅れとかですね、いろいろ言ってどんどんどんどん、お金を搾取していくという詐欺で、結構アメリカだと老人が引っかかってるケースが多いですね。
なるほど。
で、最初は、テキストでやり取りすることが多いんですけど、そこから、WhatsApp に移るみたいなことが多いみたいです。そう、なんか、後でトラックできないように。で、払っちゃったお金は、もちろんですけど、決して返ってこないということになってます。はい。で、
これに引っかかった人、あれなんですか?銀行の人なんですか?
で、次のニュースなんですけど、このピックバッチャリング、8月にですね、カンザスの銀行の CEO がピックバッチャリング詐欺にあって、自分の銀行から47ミリオンドル、70、80億円を横領した罪で、24年の懲役刑を受けました。で、これを受けてですね、この銀行は崩壊して、米連邦預金保険公社の保護下に置かれています。CEO は銀行から横領するだけでなく、教会や投資クラブの資金も使っており、さらにですね、娘さんの大学学費用預金にまで手をつけていたということで、順番で言うと、どうも、まず、教会とか投資クラブのお金で、娘の大学資金で、それも尽きたところで、自分の銀行からどんどん、暗号通貨にお金を、暗号通貨としてお金を送り続けたということのようです。1回の送金額が最初はなんか数千万円とかだったんだけど、そのうちなんか5ミリオンドル、7億円とか8億円とかになって、それを何度も送ったことで47ミリオンになったということでですね、なんか結構スマートな53歳だったらしいんですけど、なんか多分これピックバッチャリング業界最大の横領、最大の儲け口だったんじゃないかという気がします。
まあ、夢がありますねって言っちゃあれですけど、これに夢見ちゃう人がいますね。俺もやろうみたいな。
これでもなんか例の大谷翔平の通訳の 思い出しましたけれども、
そう
何で
な
す
んです。
かね。
あの人はいくら横領してたんでしたっ
人もで
け？
も20億とかなんかかなりの額でしたよ。
おお。
それ
もうあれ、
を
ギャンブル。
大谷翔平の口座からってもう考えたら本当すごいですよね。まあ、それとだから似たようなもんです。でも、こう CEO ですからね。なんか通訳とかじゃないわけですからね。
な
お
んで、
金のプロじゃないですか。お金のプロじゃないってことでしょうね、この人、きっと、なんか。
いやー、どうしちゃったんでしょうね。
いや、だからだからこう、最初の横領1個ちょっと100万ドルとかでもしちゃったら、10万ドルとかでも1万ドルとかでも、そこからこじ上げていくんでしょうね、詐欺師は。
そうですね。
で、
そ
気づいたらとんでもない額になってると。
う。で
え、
もなん
お
か、
二人のところには、それらしきものは来たことないですか？
すごいよく来ますよ。あなたは私
す
の
ご
お
い
友
よく来
達じゃ、
ますよ。
お友達じゃないですかとか、私の、のアドレスブックにあなたの番号があったんですけど、あなたは誰ですかとか、なんかわけのわからないテキストがいっぱい来ます。
いや、僕でもこの間ちょっとね、会社でありましたよ。新手の詐欺だなっていうのが。
どんな詐欺ですか？
簡単に言うとトークン投資しますっていう話が来るんですよ。コンサルタントから。で、そこからその人から、実はあるお金持ちが投資したいみたいなことなんで、まあ、ちょっと一見怪しいじゃないですか。でも、かなりちゃんとしててですね。結構、この間、そうですね、話したら、なんかこう、まあ、ネット上でちょっとニュースになってるような有名人の甥だみたいなことなんですよね。で、まあ、でも一応、まあ、やるっていうか話を進めてたんですけども、まあ、一応、でもちゃんと KYC をすると、パスポートが送ってきたら、名前とかもちょっと一致してるわけですよ。で、ちゃんとしてるなって言って契約して、最後、インドで、なんかインドのムンバイで落ち合うみたいな話になったんですよ。まあ、それなんでかっていうと、なんかスイス銀行から、USDT を送金できるんだと、最近はと。だけど、その本人 KYC しないといけないからっていう理由なわけですね。で、まあ、結構大きな額だったんで、まあそうかなと思って行ったんですけど、まあ、あと振り込みだけっていう感じだったんですけれども、まあ、そのハードウェアウォレット、レッチャーとかをだから使って、ちゃんとそこの自分のレッチャーに入れたいっていうから、でもレッチャー買ってきてくれっていうのを買ってったんですよね。で、そうしたら、まあ、その場でレッチャー初期化するわけですよ。初期化して、じゃあ、ここの今、アドレスを今もらうから、そこを、なんだろうな、まあ、振り込んでもらったら、そこにこっちの、まあ、トークンを、まあ、売りますよってことなわけですけど、なぜか、最後の最後で、なんかそう、振り込む前になんかこう、デポジットが欲しいみたいなこと言ってくるわけですよ。で、この今、私が初期化したこのハードウェアと返すから、物理的にですね、そこに、また10万ドルのデポジット入れといてくれと。い
キャッ
うこ
シュ
とを言って
で。
る。キャッシュで。でもあなたがハードウェアだと思ってるから安心でしょっていうわけですよ。で、まあ僕はまずそもそも日本の法律上人のお金を僕は預かれないから、いや、入ってるものは預かれないからそれはダメだよって話をするんですけど、なんかすごい困っちゃってですね、なんか逆にこう、まあとにかくいろんなことをやって、とにかくこのハードウェアウォレットにデポジットを入れろって言い続けてくるんですよ。で、
近藤さんにデポジットを入れろって言うんですか？
だからそこに自分が、まあ、結構長く何ミリオンダラーとか振り込むと。振り込むんだけど、あなたのお金もそこに置いといてくれと。
それはなぜなんでしょ
そう、なぜなんでしょうじゃないですか。いや、でもなんか最初に自分はユダヤ系だから、なんかユダヤでお金の信頼が大事なんだみたいなことを言ってくるわけですよ。で、まあ、何を言われようとレギュレーションがうちにはあるので、
う。
まあ、できないもできないんですけど、で、ちょっと途中、もしかしたらと思ったんですけれども、最初にそこで初期化して自分のこうシードフレーズを持って、それをでもその箱の中に入れて返してきたんですね。そのシードフレーズをスマホでこっそり取ってんじゃないかと。
ああ、なるほど。
音しないじゃないですか、外だと。それで、なんか、まあ、つまりですね、そこにハードルで入れた瞬間に抜こうとしてんじゃないかなと。っていうことに気づいて、まあでもちょっとそういう素振りじゃなくずっと、いまだにまあそうは言ってないんですけど、でもやっぱりだんだんボロがいろいろ出てくるわけですよ。話がおかしくなってきて。分かったと。じゃあ、別のハードウェアって今初期化するから、こっちでやっていいかって言ったら、それはダメだとか言うんですよ。なんでって、
そ
同
れ、
じこと。
インドの人なんですか？
いや、本人曰くスイス人で、パスポートもスイスなんですけれども、
見た目はどんな感じですか？
見た目はだから、なんていうかな、アート系の画商ってことになってね、すごいおしゃれな格好なんですよ。
インド人ではなくて、本当になんか、スイスっぽい人ですか？
で、ドバイにいるけど、今、インドに移動したからって、こう、プライベートジェットで移動してる雰囲気なんですよ。なんだけど、結論、あいつインド人なんじゃねえかっていう、今。
よね、鉛とか
訛りはね、英語はね、まあ、スイス人はまあ、ヨーロッパの人で英語ネイティブじゃない人がいるから、ネイティブな感じではないんですよ。
インド訛りだったら怪しいなと思っ
インド訛
て。
りではないんですよ。
はい、
で
英語訛り。
も、僕と一緒にちょっと行った、うちのメンバーがいるんですけど、その息子がたまたまですね、そういうストーリー全然聞かないで、なんかその電話を、まあ、テレビの電話を聞いたらしいんですね。そしたらなんか、ポツッと、その人インド人だよねって言ったらしいんですよ。
じゃあやっぱインド訛りがちょっと入って。
なんか、インド人がインド人の訛りをごまかして英語喋ってるよねとか、すごい確信的なことを言ったらしくて そういうことなんだろうなと思いますね。
それはなんかおかしいということは、まあ、デポジットを入れろっていうところで気がついたっていう話です
まあ、
か。
まず、日本のね、まあ、いや、それもあるけど、いや、まあ、なんていうんですかね。まあ、何があっても問題がないような、そもそもレギュレーションにしてるから、そういうこと起き得ないんですけれども、ハードウェアウォレットを、まず、自分のハードウェアウォレットですよ、初期化したものを、一回その人のものになっているものを返しますっていうのが意味がわかんないじゃないですか。で、そこに入れたら安心だよねって、ここでみんな信じちゃうと思うんですよ。なんとなな
る
く。
ほど。
だから、うちのメンバーはとりあえず1万ぐらい入れといたらいいんじゃないかと言うんですよ。
まあ、意味のわからないことは従わないことですね。
そうそう、意味がわからないし、まあ私は一応プロなので、まあそれはまあ一旦あなたが初期化したものは私のものが入れられないし、法的にも入れられない、セキュリティ的にも入れられないからダメですよっていう話だけしかないんだけれども、まあそういうレギュレーションが役に立ったのかなと思いますね。これ引っかかると思います、普通の人。暗号資産に詳しい、下手に詳しいと引っかかるんじゃないですか。
なるほど。その気づいた後は相手はどういう対応だったんですか？
いや、だから最初受け取らないけど、法律上受け取らないってなんか困っちゃったみたいに、ちょっとなんかタバコ吸ってるので外出て、多分ね、仲間がいるんですよ。で、相談してきたみたいで、なんか分かったと。じゃあこうしてくれみたいなことを言って、なんかいろんな提案をしてくるんですよ。だけど、そもそもこれ契約がもう断してて、あなた振り込むだけの契約だから いや、なんかいきなり巨額振り込むの方が心配なの分かるから、じゃあちょっと振り込んで、じゃあうちがちょっとトークンね、上げてとかすればいいじゃないですか。とか言ってもそれはダメだとか言うわけですね。なんかね、
で、デポジットはいくらって言われてたんでしたっけ？
最初はなんかね、結構なんか、いくらだっけな、100イーサーとかな、300イーサーとか、イーサーだったんですよ。で、そんな額を1枚今日動かせないって話をして、で、まあ、いろいろやって動かせる額がいくらなんだみたいな話になってきてですね。まあ、まあ、おかしいわけですよ。まあ、根本的な話が。日本だとオレオレ詐欺とかよくあるから、もうそっくりなわけですよ。簡単に言っちゃうと。なので、まあでも別にこの基本的にトラストレスの世界じゃないですか。だから相手が信頼できなくても取引できるのがこの Web3 のいいところなんで、まあここに振り込んでくれたら、まあ別にこっちが振り込む。まあここはなんていうんですか、別に向こうがお互い信用してようがしてまいが、そこは成立する話なのに、まあ、それやらないっていうことですよね。いや、なかなかでも手込んでるなと思いましたよね。でもワンチャンそうじゃなくて、ただの本当に変わった人だったっていう可能性も今でもあるんですけど、
い
いや、
や。
どうでしょうね。
なん
自分は
か、どうぞ。
英語のアクセントに違和感っていうのはすごく信じるので、まあ、前に報告しましたけど、私もなんかすごいアフリカなまりのアメリカ人って言い張る人とズームして、これは無理だと思ってやめた経緯がある。
なるほどね。いや、でもね、
違和感。
パ人が英語を喋るときの訛りに似てたんですよ、でも。僕、ヨーロッパとかプラハとか行ったことあるんで、そうすると向こうの人、英語ネイティブじゃないから、やっぱり
そうですよ
なんか
ね。
そういう、ちょっとイギリスっぽい喋りなんですよね。だから多分やっぱ留学経験とかあるんじゃないかと思いますよね、なんとなく。まあ、身なりもかなりお金かかってる感じだったので、まあでも考えてみると詐欺師の典型ですよね、すべてが。
見た目がこう裕福そうで、とて
見
もお
た目
金
も
があ
言う。
りそうな話をして。
で、そんな、レッチャーとかも、だから、友達に聞いて、これが安全だって言うからとかって言うんですけど、いや、これは初めて使ったよみたいなこと言ってる割には、後々、なんか、だんだんすげえ、この人詳しくねえかみたいな、クリプトに 話になってくるんですよね。で、それはうちの弁護士が、今、こういうアドバイスをしてきてってひたすら言うんですよ。弁護士と電話してくるみたいな感じなんですけど、なんか、まあね。って感じです
そ
ね。
れ、ムンバイまで行って、お疲 れ
そう
様
な
で
ん
し
で
た。
すよ。もう本当そうですよ。
ムンバイ、インド初めてですか？
インド初めてですよ。い
どうでし
や
たか、
ー、
イン
な
ドは。
んかね、もう、そういうあれだったんで、なんていうんですかね、もう、ネットフリックスのドラマのようでしたね。砂漠に置き去りされてっていうドラマがあるんですけど。
でも、その人は、いろんな提案をして、どれも受け入れられないときにどうしたんですか？
いや、だから、最後は、だからもう、帰んなきゃって言って、妻が待ってるからっていう、まあ、いろいろあるんですよ。タージマハルホテルで妻が待ってるからっていうわけですよ。タージマハルホテルって、ムンバイで一番大きい有名な、非常に高級ホテルなんですけど、あ、そうなんだって言って、分かったって。で、あと、チャットでやり合おうって言って、まあ、一応、だから、チャットで、後で、チャットでも、だから、そのトランザクションを確認したいから振り込んでくれしか言わないんですけど、うちは、だから、そこには振り込まないで、別のハードウェルトを用意したよとか言って、それじゃダメだとかっていう、そういうやり取りをしてたんですね。だけど、ホテルに着いたっていうのが来たんですよ。でもそれがなんかね、20分後ぐらいだったんですね。でもどう考えてもそこからタージマハルで1時間以上かかるんですよ。
なるほど。
で、あれみたいな。そういう細かいところがなんかちょっとね、ボロボロ
爪
く
が、
る。うん、詰めが甘いんですよ、多分。まあ、みたいな感じで、いまだにそのなんかね、紹介してくれたコンサルタントっていうシンガポール人なんですけど、なんか、続いてますよ、やりとりは。
そうなんですか。
うん、まあ契約はしちゃったんで、別にまあうちとしては、まあ、最悪本物だったら訴えればいいだけなので、いいんですけどっていう感じなんですよね。そこもちょっとよくわからないんですよね。
なるほど。
まあでもそういう人がね、やっぱ多いんじゃないですか、この業界は。
やー、そうでしょうね。なんか、でも、デポジットだったら、10万ドルとかですって言ってましたっけ？
まあそうですね。まあ結果、それぐらいしか動かせと言われたら、うちの会社のレギュレーションでは動かせない。僕だけでは動かせないんですけど、そのどの道。だからうちのメンバー、日本で待機してもらって、まあ、一応こういうことだからっていうことで、まあ、やったんですけど、まあ、セキュリティ上安全な方法で、いや一応、要はお金持ってるよっていうことを見せてほしいのかなと思ったんで、まあ、10万ドルのトランザクションをちゃんと送金するっていうところを一回見せたんですけど、まあやっぱそういうことじゃないと。じゃあどういうことなんだって感じじゃないですか はい。
でもなん
なん
か、
かね、
10万ドル盗むにして手が込んでませんか？なんか。
そうなんです。いや、最初、だから10万ドルじゃなくて、だから100イーサって言ってたんで、だからもっとですよね、5000万ぐらいですよね、日本
ああ、
だと。
なるほど。
うん。ぐらいのことで多分考えたんじゃないですか。
なるほど。
で、そんなのはすぐに動かせないっていうから、お前 CEO のくせになんで動かせないんだみたいなことを言うんですけど、いや、動かせないのは動かせないと。っていうか、むしろね、そんなのすぐに動かせる会社って信用して投資できなくないですかみたいな話をし、まあ、うちのパートナーとはしてて、いや、でもユダヤの掟では違うみたいなことを言ってくるんですよ。
ユダ
でも、あ
ヤ
なた
の
ユダヤ、ユダヤ人でしたっけみたいな話なんですけど、どっからユダヤ出てきたんだっけみたいなことなんですけど、はい。まあ、なんかあの手この手っていう感じでしたね。
いや、それはすごいお疲れ様でしたね。帰りの飛行機とかがっくり来ませんでした？
いやー僕ね、まあ僕も旅行慣れてるから、まあインド初めてで、インドはまず空港着いて、ムンバイで、普通ウーバーでホテルまで行こうってなるじゃないですか。徒歩10分のヒルトンだったんですよ。だから歩きはするんだけど、夜だからウーバーで行こうと思ったら、もうウーバーがまずムンバイではダメだったことが分かりまして、もうみんなウーバー呼んでから100台ぐらいウーバーがもう溜まってるんですよ、プールに。もうどれが自分のウーバーだか分かんないんですよ。1時間ぐらいウーバー結局乗れなくて、地元にはなんかプリペイドタクシーっていうのを使ったらすぐ行けたんですけど、やっぱり空港からタクシーだなって思いましたっていうところですね。とにかくいろいろ大変だったんで、帰るときに、なんかね、あれですよ。まあ、インドのムンバイで、あとデリー経由だったんですよね。で、またすごいセキュリティ厳しいんですよ、インドって国内線が。
そうなんですか。
もうバッテリーどころか、本当に何ですかね、もう中身全部出して全部チェックされて、すっごい時間かかるんですね。まあ、全員そうなんで、めちゃくちゃ大変なんですけど、まあ、なんとかデリー乗って、まあ、そこからアナだったんですけど、ちょっと日本の日の丸が見えたら、ちょっとね、涙が出ましたね。なんか、あ、帰ってきたみたいな 気持ちにはなりました。初めてかもしれないですね。
なるほど。
ああ、日本の品質っていいんだな、みたいな、なんかそういうの思いましたけどね。
いや、でもそれは、遠路はるばる、お疲れ様でしたとし
いやいや、
か
いい経
言いようが
験。
ないですね。
いい経験でしたね。大体旅行行ったらなんか持って帰って、ちゃんとね、持って帰ってて、なんかちゃんとビジネスして帰ってくるんですけど、今回は、まあ、いいインド旅行でしたって感じですかね。
それもムンバイ何泊したんですか？
ムンバイ2泊したかな。結局なんかちょっとそれでちょっと危ないかなってなって、もう一人はすぐ帰る予定だったんですけど、その人も泊まることにして、なんか襲われても嫌だなみたいなこともあったので、で、まあ、2泊しました。2泊かな ?2 泊か3泊しましたね。まあ、ただ、ムンバイは、インドで金融都市で、やっぱ、クリプト系も非常に盛んというか、まあ、一回見ときたいなっていうのもあったんで、まあ、それも兼ねてではあったんで、まあ、別に無駄足ってわけではないんですけど、まあ、まだちょっと、大変だな、インドはって感じですよね。
インド人とやり取りするのは本当に大変。
まあ、インド人って本当ピンキリでしょうけれども、やっぱりこの、まあ、その後、僕は帰ったんですけど、もう一人は観光に行ったんですね、そのタージマハルホテルまで。やっぱり歩いていると、もうなんていうんですかね、もういろんな人がついてくるらしいんですよ。
わかります。
わ かります?
私、インド行った、ムンバイ行ったことあるんですよ。
あ、そうですか。
昔ですけど。
変わんないんじゃないですかね、今でも。で、まあ、ただ皆さんなんかこう、なんていうのかな。まあ、この哀れなこの子たちに寄付してくれとか。まあ、なんか、基本的にはセールスなんですけど、だからなんかこう、まあ、法律も厳しいんじゃないですか。なんか強盗とかやった時にはもう死刑になっちゃったりするとかあるのかもしれないですね。わかんないですけど、だからなんかこう、犯罪まではやらないんだけれども、とにかくしつこくついてくるっていう感じですね。空港のお店とかでもそうですよ。ずっと横に立って、ずっと喋ってるんで、もうあっち行ってくれって言っても、3秒で帰ってくるんですよ。なんか
なんか
すごい
くっ
ペー
つ
ス。
い、あの人たちくっついていたいんじゃないかなと、インドにいらっしゃるインドの方々はですね、なんか私、国際電話をするのに、国際電話屋さんっていうのがあって、当時はそこに行って、お金を渡して、なんか室内に電話ブースみたいなのがあって、その中で電話をするっていう話だったんですけど、そのお店の人がですね、私のブース、なんか普通の電話、ブースみたいなちっちゃいところになぜか一緒に入ってきて、なんか「いや大丈夫だから」とか言ったら「大丈夫大丈夫」とか言ってうなずいて出ていかないっていう。
なるほど。
でもう最後は仕方なく「いや大丈夫」とかじゃなくて「あなたに出て行ってほしいのである、出て行け」とか言ったら「分かった」とか言って出て行ったんですけど。
なんでしょうね。
なんでしょうね。なんか横にくっついていたいみたいですね。外人だから珍しいからくっついていたいのかな。
そうなのかな。なんかまあ。みんな基本いい人には見えるんですけど、なんかでもなんかいい、ちょっとやっぱ価値観が違うんでしょうね。例えば、僕わかんないですけど、宗教的に例えばお金持ちは貧乏に寄付するのが当たり前であるみたいな、例えばあるとするじゃないですか。そうすると当たり前だから、当たり前だよねってついてきてるなんかだけな気がするんですよ。
どうでしょうね。なん
例
か、
えばですけど、
インドは大変だね。インドで詐欺に遭いそうになった近藤さん、それは、回避したことを自慢していいと思います。
そうですか。いや、もうそう、ありたいですね。これは、一生語れる思い出の一つができたなと思ってましたけど。
それは本当に、お疲れ様でしたとかしか言いようがありませんね。
そうですね。またちょっと、本当に語ると超ロングストーリーになっちゃうんで、これくらいにしておきますけど、いろいろありましたけど、実は、まあ、楽しかったですっていうことにしておきます。
いやー、楽しくないですよ、それは。で、そのインドの暗号通貨取引所でですね、ワジール X っていうのがあるらしいんですけども、これは7月に234ミリオンドル、だから400億円ぐらいですかね、をハックされていたことが判明したと。で、顧客資産のうち少なくとも43%が盗まれてしまい、取り戻し不能であると。で、どうも犯人はいつもの北朝鮮のラザロスグループの模様ですと、いうことでですね、これ、インドでは最大のハックらしいです。暗号通貨の。では、次のニュース。マイクロストラテジーが、 有名なソフトウェア会社なのにビットコインを買い続けているマイクロストラテジーですね。これがマイクロストラテジーが1.1ビリオンドル、1600億円ぐらいでしょうか、1500億円相当の、18,300ビットコインを新たに購入しました。で、これを受けて、彼らが所有するビットコインの総計が14ビリオンドル、ですから、2100億円ぐらいですね。違いますね。2兆8000億円ですね。ぐらいになりました。で、購入資金は今回はですね、会社の株式売却から来てます。ちなみに同社の市場価値が27ビリオンドルということで、約40兆円ぐらいあるんですね。で、ごめんなさい、4兆円ぐらいあるんですね。で、今回の購入を受けて、8%株価が上がっていると。いうことでですね、マイクロストラテジー、止まるところを知らないですね。
まあ、これはれっきとしてもコアビジネスですよね、彼らにとっては。
なんかソフトウェア事業はどうするんだって感じですよね。
まあ、これ手数料で儲かってんですかね、彼らは。でも会社の株価が上がってるからな。
手
だ
数
から
料っていうか、なんか一応 SARS の、ビジネスソフトウェアの会社なんですよね。
これ仮にこの会社が解散したら、株主はビットコインを受け取れるってことですかね。
どうなるんでしょうね。
あ、ビットコイン売却した資金を受け取れるのかもしれないですけどね。
生産してじゃないです
生
か。
産して。解散っつったらビットコインのマーケットが暴落するってことですね。
そうかもしれないですね。
いやー、ちょっと本当に不思議だな。いや、これでも経営者としては、これでいいんだったら経営凋落ですよ。ビットコイン買ってるだけでいいんですもんね。あ、上場企業としてそれを株主に説明し続けるっていうストレスは半端じゃなさそうですけどね。
でもなんかそのビットコイン買いますって最初に言うときに、かなりこう IR とかして、そこでビットコインを買うのに賛成の株主しか残さないということをしたと。だからそれ以降は、この会社がビットコインを買っ、巨額のビットコインを買っているということを前提にした株主しか入ってきていないということで、なんかこう、最初の IR は大変だったじゃないでしょうか。
そうでしょうね。
で、次のニュースです。ソラナがイーサリアムのレイヤー2にあたるネットワークエクステンションというのを取り入れました。で、従来ソラナはイーサリアムがレイヤー2でスケールしようとしているのを批判してきたんですけれども、自分たちも結局レイヤー2を利用するようになったということなんですが、これはソラナ側ではレイヤー2ではないと。で、なぜなら、イーサリアムのレイヤー2は汎用であると。それと違って、ソラナのネットワークエクステンションは特定用途向けに作られていると。だから違うんであるというふうに言ってはいます。ソラナ。
これ本当のレイヤー2的ななんかものも入ってるってことですかね。
そうですね。だから、特定用途向きレイヤー2だというふうになってますね。
西村さん、今ね、私、レイヤー2がレイヤー1のセキュリティに依存してるっていうところ、ロジックが納得がいかないんですけど、どうなんですかね。
ものによるよねっていう話で、まあ、最近はそのなんかインチキレイヤー2みたいなのは淘汰されてきてるんで、まあ、一応ちゃんとその、なんだろう、セトルメントもデータアベラビリティも両方ちゃんとレイヤー1に載ってますよみたいなのが残ってはきているんで、まあ、そこは私はなんとなく納得にたどり着いてはいますけど、この話で、なんだ、ソラナのネットワークエクステンションは L2 じゃない？まあ、それなんかもう言葉遊びな気はしてますけど、用途が特定されてるかされてないかは、それは使う側なんじゃないかってちょっと思って。逆に汎用じゃないっていうことは、なんかこう、このネットワークエクステンションは何々ができないみたいなことがあるんであれば、この説明は納得いくんですけどね。なんか別に、イーサリアムのレイヤー2も、これはゲーム用の L2 だとか、これは、なんだろう、NFT 用の L2 だって言っているプロジェクトいっぱいあるんで、まあ、それも特定用途と用途ですけど、他の用途で使おうと思えば使えちゃうのが汎用だとしたら、 ネットワークエクステンションは、なんか特定用途ってなった場合は、他の用途では使えないんでしょうかっていうのが疑問です。
これ結局、レイヤー2側の、まあ、いわゆるブロックチェーンの、まあ、端を囲んでるわけじゃないですか。ある意味。だから、何かレイヤー2の方で起きたときに、一応レイヤー2側のトランザクションを自分が証明できるってことが大事なんですかね。もは
そう
や。
ですね。で、全トランザクションの端じゃなくて、情報もどっかにアベイラブルになってる必要があるんで、はい、それがオンチェーンの場合とオンチェーンじゃない場合とかで、まあ、いろいろこうセキュリティの強度は変わってくるみたいな感じですね。
まあ、レイヤー2が信用できないから基本的にっていうことではあると思うんですけど、それを書き込んでいたからといって、後々証明できるんですかね、レイヤー 側
一
の。
応、オンチェーンで、できるようになってるものが今残ってます。
ああ、なるほど。オンチェーンでね。
で、そのトランザクションを全部 L1 上で検証できるような仕組みで作ってるのが、まあ、例えばオプティミズムとか、アービトラムとか、まあ、それを軽く作ってるのが ZK とか、あの辺ですけど、はい、できるようになってるなっていう。昔はできないやつもいっぱいあったんですけど。
まあ、一応、だから何かあったときには検証はできるよっていうところを持って、多少マシってこと言ってるわけですよね。
延長と、まあ、そのペナルティー食らわせたりってことができますって感じですね。あと巻き戻したりができますってことですね。
巻き戻しできるんでしたっけ？
と、みんながそのちゃんと合意して、ここまで、ここからが正しいってのことができたりする。
まあ、そりゃそうですよね。
ということで、ソラナの、まあ、レイヤー2的なものの話でした。で、ポリゴン。ポリゴンありますね。ポリゴンが、ステーキングとガスに使えるネイティブトークンをマティックからポル、POL にアップグレードすると。で、もう今できていて、で、この POL、ポルは毎年2%ずつインフレートしていくことになっています。で、ポリゴンでは今回のアップグレードで柔軟性が増し、よりコミュニティの関与が高まるとしていますということで、なんかポリゴンなのに、トークンがマティックっていうのずっとちょっと混乱して、いましたけれども、ポリゴンのポルに統一されたという話ですね。はい。で次のニュース、テレグラムの CEO がフランスで逮捕されました。で、この CEO はロシア生まれでフランス国籍であると。で、罪状はテレグラム上の犯罪利用を抑止しなかった疑いということで、テレグラムのこうトンコインのやり取りが、この犯罪に利用されているのではないかという話ですね。で、この逮捕を受けて、テレグラムのトンコインの価格が一気に20%下落しました。なんか、フランスで逮捕するためにですね、なんかフランスの偉い人とディナーをセットアップして、彼がやってくるように仕向けてですね、その罠を仕向けて空港で、捕まえたらしいです。
なるほど。なんで来たんだろうってみんな思ってましたけど、そういう仕掛けがあったんですね。
仕掛けがあったんです。なんか、ずっとフランスには足を踏み入れないことにしていたと。なんだけれども、なんか、じゃあそのディナーに行こうかなっていうことで、捕まってしまったという
なるほど。
話ですね。はい。で、次、メーカー DAO が名称スカイに変更しました。で、合わせてですね、ステーブルコインの USDS というのをローンチすることを発表しました。USDS なんですけれども、これ、資金をリモートでフリーズする機能があることから、ディファイコミュニティでは懸念が広がっています。ただし、この機能は、コンプライアンス上必要であるということではないかと思われているという話です。近藤さんの、ネットワーク上で発行するステーブルコインもリモートで止められるんですよね。
そうですね、まあ、私がではないですけ
う
ど、
ん、うん。
関わってるやつは止められます。まあ、止めるって言っても、いろいろな止め方があったりするんですけどね。まあ、例えば差し押さえってあるじゃないですか、銀行口座。あれって、出金はできないけど、入金はできるんですよ。
おお、なるほど。
なぜならば、お金が増えることに対してはいいわけですよね。みたいなやり方とか、細かいことはね、実はいろいろやらなきゃいけないんですけれども、まあ、これは必要だと思います。ただ、これをやると、まあ、このコミュニティが懸念している通り、どっかのデファイの担保になっている資金がいきなり凍結されちゃう恐れがあるわけですね。だから、これは、まあ、Web3、ビットコイン とはやっぱり全然違うものになっちゃいますよね。とか、USDT は多分フリーズの件ないんじゃないかと思うんですけど、まあ一方で、やっぱり、まあいわゆる政府とのガバナンスをちゃんと、まあ整合性を取ろうとすると、もうこれ100%必要なので、まあ、まあもうデファイで使うものはビットコインだけでいいんじゃないですかっていう
なる
気が
ほ
します
ど。
けどね。なかなか難しいですね。
次、ちょっと西村さんに関係があるニュースではないかと思うんですけれども、セルシウスが2.5ビリオンドル、3200万円相当ですね。ごめんなさい、3200億円相当ですね。の暗号通貨と、キャッシュを25万1000人の債権者に分配すると発表されました。で、債権の93%が返還される。としています。ということで、西村さん、口座持ってたんですよね、確か。
いや、持っていて、で、まあ、その帰ってくる口座と帰ってない口座があるんで、多分この債権って言ってるのは、預金口座みたいな方に入ってた方って、多分そのインベストメント口座っていうんですかね、その増やすための方は、この93%、この100%に含まれてない認識です。
なるほど。何パーセントぐらい返ってきそうなんですか？
いや、帰ってこないと思いますよ。そっちには入れてないんで。そ
な
こ
る
の、
ほ
その、
ど。
意味ないんですよ。
なるほど。それ
だからほっ
は残念ですね。
残念ですし、なんかこれ、こう書かれると、セルシウスにお金入れてた人、93%も返ってきてよかったねってなると思うんですけど、多分ほとんどの人がこの返されるあれに入ってないんだと思うんですね。
なるほど。次、証券取引委員会 SEC がクラーケン。取引所ですね。クラーケンを訴えていたんですが、これがトライアルに進むことになりました。トライアルっていうのは、日本の公判に相当して、公開された法廷で事実確認を行うというものです。訴状は何かというと、クラーケンがブローカー取引所、クリアリングハウスの登録なく取引を行っていたとするもので、判事はですね、暗号通貨自体は証券ではないと。ただし、取引は、投資契約に相当する可能性があるということで、扱っている模様です。ということで、判事さんはですね、暗号通貨自体は証券でないと言ってるところはちょっと面白いかなと思いました。次、最初のイーサリアム ETF であるブラックロックのアイシェアーズイーサリアムトラスト。こちらが残高1ビリオンドル、1500億円を突破しました。では、静かなので次のニュースに行きます。ソラナベースのミームコイン発行プラットフォーム、パンプドットファンの収入が100ミリオンドル、150億円を突破しました。一方で、ソラナ上で発行されたミームコインのうち、これミームコインがですね、120万件も、発行されてるんですけれども、この100万、120万件のうち市場価値が1ミリオンドル、1億5000億円ですね。で、を超えたのは32件しかないと。100万、120万件分の32件だけということで、ミームコイン購買者のほとんどが損を抱えているという状態になってます。どれぐらいの確率ですかね。32割る120万っていうのは0.00で1みたいな確率ですかね。
何が起きてるんですかね。なんでみんなこんな120万件もミームコインを作るんですかね。
近藤さんがいつも言うように AI でやってるんじゃないのっていう。
まあでも100ミリオン。2ドルとかでしたっけ ?100 万人。いや、このミームコイン作るのに何ドルかかかるから、それで儲けてるんですよね、パンパンさんは。
なんかね、発行するのは、無料になったんですよね、一度。で、それ以外の、なんか取引手数料みたいなもので儲ける。なんか発行が無料になったことで、非常に利用者が増えたというニュースが確かありました。
わかんないな。
わかんないですね。ミームコイン買う人不明ですよね。
まあか、今いろいろあれですけど、まあ基本的には全部違法だと思いますよね、日本だと。
次、オプティミズムがセキュリティ監査で脆弱性が発見されたことを受けて、ハードフォークを計画している。こういうのって、脆弱性が発見されているわけなので、ハードフォークを出すまで黙ってるもんじゃないんですかね。
確かに。 これなんかしれっとしてますけど、めちゃくちゃすごいニュースじゃないですか。
何の脆弱性かっていうとこが、まず気になるのと、あとこれオプティミズムって多分オプティミズム1ってオプティミズムが、運営してる多分ネットワークの話で、ただ、世の中に OP スタックってそのオプティミズムの技術を使って立てて L2 とかがいっぱいあるんですよ。そっちにも影響するのかどうかが私はすごく気になってます。
まあ、影響するでしょうね、多分。
だとしたら多分、こんなさらっと言う話じゃなくて、
じゃないですよね。この間ソニーが出したソニウムとかオピスタックなんでしたっけ？
なんで、はい。ソニ
なん
ウムに
か、
も、ソニウムローンチしてないからあれですけど、そこに
確かに。
も潜在的な脆弱性があってなって、まあこれでハードフォークして直しますってなったら、その直ったものでソニウム作るんだと思いますけど、でも、なんだろう。一個脆弱性が発見されたら、絶対に2個目が言えないみたいな、ちょっとこう疑惑、疑心暗鬼になります。
ちなみにですね、とりあえずの対策として、パーミッションレスでやっていたフロードプルーフ、なんていうんで、日本語で何でしょうかね。フロードプルーフを、パーミッションされたものに今変わっているということです。
変わっている
もとも
って
という パーミッションレスなものをパーミッションとねした。
じゃフループルーフのところに脆弱性があったんですね。多
どう
分。
なんでしょうね。これをすることによって、どうなんでしょうね。ちょっとよくわかります。では。
まあ、嘘つき発見機が壊れてたっていうことですよね。簡単に言うと。だから、警察が機能してませんでしたっていう、これ、セカンドレイヤーとしても致命的な話だと思うんですけど、まあ、そこを直すと、まあ、そんなめんどくさいこと誰がやるのっていうところあるから、まあ、多分問題ないでしょうけれども、でもそこをセントライズでき、今できちゃうんだっていうところにちょっと若干衝撃があったんですけど、どういうことなんだろう。
ですね。では次のニュース。倒産した FTX が顧客に暗号通貨で資金を分配しようとしてるんですけれども、これに対して証券取引委員会が異議申し立ての可能性があるということを通達しました。異議申し立てをしたのではなくて、異議申し立てするかもという可能性を、通達したと。で、一方でですね、これが、面白いと思うんですけど、FTX が崩壊して以降の FTX の人件費は800ミリオンドル、1200億円を超えているということです。まだ2年ぐらい、2年弱ですね、しか経ってないんですけれども、1200億円使ってるということでですね、近藤さん、マウントボックス10年かかりましたけど、日本の人件費とか人の使い方とか考えると、なんか FTX の方が、費用がかかっているのではないかという気がしたんですけど、どうでしょうね。
そういうことですね。まだまだ優しかった日本はってことですか？
なんかどうでしょうね。日本で1200億円かかりますかね。
まあ、このスピード感を持ってやろうとしたら、いや、1100億円はかかんないんじゃないですか。まあ、確かに、まあ、僕も文句言ってましたけれども、犯罪人の数見たらなんか数十人とかいるから、まあかかるんだろうなっていう気がしましたけど、ただなんか議論読みましたけど、本当になんか、まあ、別に彼が悪いってわけじゃなくて、日本の法律の問題だと思う、しょうもないことずっと議論してるんですよね。もうこれにだから何十、なんか10億円とかかってるっていうのはもうなんか本当に無駄でしかないなと思いましたね。まあ、彼はでも数、それが1000億を超えてると。本当ですか？ 1000 億？
1200億円。
だからここ、多分すごくもしかしたら大事なところで、なんかでっかい企業が破綻したって言った瞬間、弁護士としてはもうめちゃくちゃ儲けのチャンスなんでしょうね。
あとなんか、その倒産させるための CEO が来ていて、その人の収入がすごい、まあでも800ミリオンドルに比べれば大したことないんですけど、なんかこう数億円みたいな、年収数億円みたいな感じになってるはずです。もっとかな。なんか、はい。
いや、まあ、
ということ。
アメリカなのかな、これ、そもそも。弁護士高いってイメージありますけどね。
そうですね。ものすごい数の人が働きますからね。あと。はい。これ最後のニュースはちょっと、 洒落たニュースというか、ただのジョークというか、いう感じなんですけれども、暗号通貨スタートアップがですね、北朝鮮のスパイがリモートワーカーとして社内に入り込もうとするのを防ぐために、面接でですね、I hate Kim Jong Un、fuck North Korea と言えというように指示して、言えない人を弾くことで、これが実現できるとしています。なんか一人、面接した人にこれを言えと言ったらいきなり通信が切られたと。言ってました。
マジっすか。
書いてありました。
ワークしてるってことですか。
ワークしてる。
見え。
これでも、これをね、あれですよね、動画で撮っといて公表するよって言われたら、確かにちょっとビビるかもしれないですね。
命の危険がありますからね、北朝
いや、いいで
鮮
す
の場
ね。
合。
現代版踏み絵じゃないですか。
そうですね。
北朝鮮のスパイってことは、北朝鮮という国からやれって言われてるんだったら許されるとかないんですか？
いやー、だからそこが難しい
もう
ところなん
ダメ
で
なん
す。例えやれと国がこの単語を指示できない国なんじゃないですか？ってことですよね。
なんかあと、切り取られて使われちゃったりと
だ
か。
から、あとね、なんか怖いじゃないですか。いや、これはでも、面白いって言ったらあれかもしれないですけど。まあ、なるほどって感じですけどね。これ、うちで導入できるかって言ったら、ちょっとわかんないですけど。いや。
というのがギャグニュースでした。ということで、1ヶ月分のニュースを駆け足で話してみました。だから何かありますか、西村さん。
さっきのセルシウスの話で、帰ってこないと思ってて、今メールを見返したんですね。そしたら、ちゃんと戻しましたっていうメールを発見して、で、辿ったら、これ多分コインベースがそれやってるんですかね、変換の。
なるほど。
で、まあ、返しますよっていう詐欺みたいなのも多いじゃないですか。で、もうなんか金額的に合ってるのかどうかわかんないけど、リンクがコインベース .com なんですよ。さすがにコインベース .com は本物じゃないですか。で、コインベース、私コインベースのアカウント持ってたんで、ログインしたら、ビットコインとイーサが入ってました。
何
で、
パーセ
ほ
ン
ぼ、
トぐらいでした？
体感93%ぐらいじゃないですか、これ。
おお、すごい。じゃあ、戻っ
だ
てきて
から、
たんじゃないですか。
セルシウスは返してくれてて、まあ、多分だいぶ前に返してもらったのかな。でもこれ、最近ですか？
最近のはずです。
そうですね、25万人ですもんね。は多分知らない間にコインベースの口座にビットコインとイーサを入れたまま、持ってたってことですね。
な
で
る
もこ
ほ
れトラン
ど。
ザクションいつもらったかが分かるとすると、今年の2月ですね。
そんな前に。
2月15日に、これがなんかフィッシングサイトじゃない限り、
フィッシング
こ
サイ
こから
トは戻し
課金
て
し
こ
て、
ないんじゃないですか。
表示上だけそうなってるフィッシングサイトとかがあって、これを出金しようとするとなんか取られるみたいなのあるのかな。出金したければデポジットとか言われたらやばいですね。
でもさすがにコインベース .com だったら、で、コインベース .com で、ログインしたんですよね。
ログインして、ちゃんと SMS の認証もあって、メールの認証もあって、ちゃんとログインしましたね。
じゃあさすがにそれはコインベースのアカウントなんじゃないですか？
なと思うんで、かれこれ、2月からなんで、7ヶ月ぐらい気づいてなかったっていう。
よかったですね。
まあよかったです。あとは FTX さんだけですね。
なるほど。
みんな戻ってきてますね。マウントゴックス戻ってきて、セルシウス戻ってきて、あと FTX 取ってくれば。
それなんか目指しなのかどうかよくわかんないですけどね。マウントゴックスは、とりあえずは、増えたっていう意味では良かったかもしれないですけどね。でもちゃんと帰ってたらもうもっと10倍ぐらい増えてたわけですからね。なんとも言えないですけど。
セルシウスもこれ、亡くなっちゃった時からは増えてんじゃないかなってちょっとしたけ
でもそうですよ。ビットコイン上がってますもんね。
ど。うん。
なんでイーサとビットコインで帰ってきたのかが私にはわからないです。
え、持ってたのは何だったんですか？
USDT か USDC だったと思います。
それビットコインとイーサリアムで帰ってきた。
帰ってきました。しかもなんかよくわからない割合で帰ってきましたね。
なるほ
多
ど。
分2月の15日時点で、半分イーサ、半分ビットコインみたいな感じで返ってきたのかなっていう感じの数量ですね。だから彼らが持ってなかったんじゃないですか、USDC 自体は。でもそれ、USDC に変えて返してくれればいいのにな。なんか不穏ですけど、数字上は返ってきてるんで、ちょっ
でも
と。
セルシウスってそれで運用してたんじゃないんですか？イーサーとビットコインって。
運用してたはずですよ。あ、そうか。だから私が預けてるのは USDC。いや、でもなんか債券だとか言ってた気がするんだけどな。まあ、わかんないです。このからくりはわからないですが、なぜかビットコインで返ってきましたと。
なるほど。じゃあ、マイクロストレージが破綻してもビットコインで返ってくるってことですね、きっと。
多分そうじゃないですかね。
というわけで、ここ1ヶ月のニュースでした。はい。以
はい。
上ということで、今回は終わりにしたいと思います。どうもありがとうござい
は
ま
い、
した。
ありがとうございました。
それでは。